それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は旧約聖書の列王記第2 2章19から25節です。旧約聖書の列王記第2 2章の19から25節をお読みいたします。さてこの町の人々はエリシャに言った。あなた様もご覧の通りこの町は住むのには良いのですが水が悪く、この土地は流産を引き起こします。するとエリシャは言った。新しい皿に塩を持って私のところに持ってきなさい。人々は彼のところにそれを持ってきた。エリシャは水の源のところに行って塩をそこに投げ込んでいった。主はこう言われる。私はこの水を癒した。ここからはもう死も流産も起こらない。こうして水は良くなり今日に至っている。エリシャが言った言葉の通りである。エリシャはそこからベトルへ登っていった。彼が道を登っていくと、その町から小さい子供たちが出てきて彼をからかい、登ってこいハゲ頭、登ってこいハゲ頭と言ったので、彼は向き直って彼らをにらみつけ、主の名によって彼らを呪った。すると森の中から2頭のメグマが出てきて、子供たちのうち42人をかき裂いた。こうして彼はそこからカルメル山に行き、そこからさらにサマリアに帰った。それでは本日はこの箇所より熊の呪いと十字架の祝福と題して百瀬ジョザエ伝道師にメッセージを取り付いていただきます。
皆さんおはようございます。一言お祈りして始めます。天のお父様、あなたがくださったこの聖書の御言葉をありがとうございます。今日のように本当に、難しい箇所もありますけど、あなたがこれをも私たちにくださった理由があると信じています。どうか私たちはこの箇所からも神様のことをよりよく知って、また自分たちのこともよく知って、さらにあなたがどんなに素晴らしい恵みをくださるかをも知ることができるよう助けてください。これを聞く一人一人の心の内にどうぞ働きかけてください。イエスキリスト様の皆を通してお祈りします。アーメン。今まで第一コリントの手紙のシリーズをしていたのに、突如こういう箇所が出てきて驚かれたかなと思います。今日の話、特に23から25節までは、今私が受けている牧師資格の試験を授けている委員会に説教するように指定された箇所でした。でこの箇所を受けた時にちょっと苦笑いをしました。評判の、良くない話だろうと思います。この話を聞くと、キリスト教はやっぱり暴力的で残虐だなとか、そういうふうに感じられるかもしれません。クリスチャンであっても、違和感いっぱいのままちょっと読み流したい箇所かもしれません。イエス・キリストはこの旧約聖書の神と違う神なのかと思われるぐらい衝撃的な箇所かもしれません。あるいはこの箇所の厳しい刑罰を聞いて、自分の苦しみは神からの刑罰なのかな、たたりなのかという、そういう感じで、今までの罪、神様に対する反抗は、神様に許していただけないのかなと、とも、心配に思って感じられるかもしれません。子供にとったら、今日の話はもちろん怖い話です。可愛いクマではなくて本当に怖いクマが登場しましたけれども、この話はいい子にしないと、あのベテルの子供みたいにクマに食われるよという脅しの話ではないです。実は今日この箇所に基づいてお伝えしたいのは、神様がいつも正しいことをしておられる、しかし恵みをも与えてくださるということです。確かに怖いことが起きました。しかし聖書はここで私たちに祝福、恵みをも教えています。この話のクマは、実は十字架とつながっています。今日は特に難しい23、24節に注目したいですけど、そこにあるベテルという町の住民と 対象となる町であるエリコにも触れるべきだと思いましたので19節から読みました。エリシャという預言者はこの2章の前半で偉大な預言者エリアより神様に従って語る責任を受け継いでから最初の公の働きをこのエリコという町で行いました。エリシャはヨルダン、ごめんなさい、この字間違った、川の水の川近くのエリコの町にいました。そして2章19節にこう書いてあります。この町エリコの町の人々はエリシャに言った。あなた様もご覧の通りこの町は住むのには良いのですが水が悪くこの土地は流産を引き起こします。流産と訳されている表現は、子孫が取り去られる話でも使われる言葉です。エリコはとても悲しい問題で悩んでいました。で実は遡ってみると呪いを受けている町でもありました。イスラエルの民がカナンの地を征服したとき最初に彼らに敵対して主なる神に服さなかった町はエリコでした。そしてその町を滅ぼした将軍ヨシュアはこのように誓った。この町エリコの再建を企てる者は主の前に呪われよ。その礎を据える者は長子を失い、その門を建てる者は末の子を失う。これはヨシュア記に書いてあります。そしてそれはあと読んでみると実現成就されたことです。第一列王記にこう書いてあります。第一列王記の16章34節、ベテル人ヒエルがエリコを再建した。彼はその礎を据えたとき長子アビラムを失い、門を建てたとき末の子セグブを失った。ヌンの子ヨシアを通して語られた主の言葉の通りであった。この町エリコは再建された後も、衛生面で汚染されたのかそれは書いてないんですけど、とにかくその水は悪く生き物は繁殖できずに死んでいくような、そういった虚しさと悲しさを経験する町でした。しかし紀元前約800年半ば頃の今日の話の第2列記2章でその住民は神の言葉を携える預言者エリアを迎えて助けを求めました。そうするとエリシャは不思議な行為を通して神の祝福を宣言しました。今日の箇所21節、エリシャは水の源のところに行って塩をそこに投げ込んでいた。主はこう言われる、私はこの水を癒した。ここからはもう死も流産も起こらない。そして著者は22節でコメントします。こうして水は良くなり今日に至っている。エリシャが言った言葉の通りである。ですから呪われたこのエリコの町は祝福されて命あるところとなりました。災いと悲しみの多い町が人が住みたがるところに変わりました。これは本当に神様の憐れみ恵みゆえでした。さて23、24節のエピソードは違います。場所がちょっと変わってエリシャはそこからベテルへ登っていったと23節に書いてあります。もう少し内陸、山の方に登っていきました。でこのエピソードを正しく理解するには登場人物をやっぱりちょっと確認して知る必要があると思います。まず一つ目にベテルの少年たち、この子供たち、二つ目にこの預言者エリシャ、そして三つ目にヤハウェ主なる神様とは誰なのかをちょっと確かめた上でこの熊と聖書の、この熊の話と聖書の良い知らせといえる十字架の関係に進みたいと思います。一つ目にこの話に登場する数十人の子供たちについていろいろ質問があるかもしれません。何歳ぐらいだったのか、彼らのしたこと本当に熊に引き裂かれるに値することであったのか、なぜこんなに大勢の子がいたのか、いろいろ質問あるかもしれません。背景ですけど、このベテルという町は大昔、紀元前、約2000年、1900年頃にイスラエルの父祖ヤコブが 夢の中で主なる神の恵みの契約を受けた場所でした。その名前も神の家という意味です。歴史的に祝福の町だったわけです。しかし今日の話の数十年前の、紀元前930年頃にイスラエルの、イスラエルという国が分裂して、その北の王となったヤロブアムがベテルの町に金の小石の像、偶像、そして祭壇を築き、誠の神ヤハウェをエルサレムで正しく礼拝することがないようにしました。そういう仕掛けをしました。ベテルはヤホエ、神様に背く道を選んでしまいました。そしてすでに読まれた通り、ベテル出身の人が先ほどのエリコを再建して、神の呪いの結果自分の子供を失ってしまったのです。ベテルの町全体はこうして、神様に反対する町になってしまっていました。住民のほとんどは偽りの神々を拝み、誠の神と神様の教えから、またその預言者を軽蔑する人に満ち溢れていました。それはこの町の、希望の星、次世代の太陽からわかります。42人より多い、その中からと、そのうちだから、42人より多い、群衆が町から出てきました。新改訳では、23節で小さい子どもたち、24節で子どもたちと、訳されている言葉は、実は年齢の、いろんな年齢に当てはまる言葉です。青年とも少年とも訳せるか、ものです。で、彼らの言動からすると、なんか幼稚園生の年の子どもたちがぐわっと出ていた当初と考えにくいと思います。彼らは何十人もの群れで町から出ていて、通りかかるエリシャを追い払おうとする人たちです。おそらく、仲介者によると、10歳前後の少年だったと考えられます。2章の前半で読めるように、預言者エリア、エリシャの前の、その先輩の預言者エリアは、ここの、ここに出てくるエリシャと共にベテルを通ってから、奇跡的にヨルダン川の、ほとりで地から引き上げられた、天へ引き上げられた人です。ベテルの住民たちにエリアが登っていたことがそこまで噂されていたかどうか分かりませんけど、ベテル人の少年たちは、からかい、登ってこいと言ったのは、あるいは登っていけと言ったのは、ハゲ頭と呼ぶことより深刻な失礼を表していました。天に昇るのを見せてみろという挑発か、あるいはヨルダン川の谷間から登ってきたエリシャはもっと標高の高い、地域の、あっち行けと意図して拒絶する声の、どちらかと捉えた方がいいと思います。どちらにしてもベテルの少年たちは神の預言者を実に憎んでいました。皮肉な対象に依然呪われたエリコの人々がエリシャに懇願した結果、神は町の災いを奇跡的に取り除いてくださったばかりです。ベテルは逆の方向で過去の霊的遺産を捨てて神の使いエリシャをあざけって、その報酬として呪いを受ける町となりました。24節では、すると森の中から2頭のメスグマが出てきて、子どもたちのうち42人をかき裂いたという結果、とても悲しい怖い悲劇が起こりました。さて、エリシャはどういう人だったのでしょうか。意地悪い、あるいは恨み深い人でしょうか。神に従ってこういうこと、ここで呪いをしたのか、また神様に従っていなかった人でしょうか。エリシャの心の思いは別に書かれていないんですね。けれども神様が彼を選んでくださって、 神の御言葉に反抗的なイスラエル人の同胞に警告と励ましを伝える使命を受けた人、預言者でした。預言者エリアに、ついていた、忠実な人だったとも言えます。そして第二列王記2章の前半で神の霊、聖霊様を豊かにいただけるように頼んでエリアの働きを受け継いだ人でした。もちろん彼は私たち同様罪人だったに違いありませんが、神様と親しい関係を持つ人だったと言えます。エリシャは神様が告げられモーセなどの預言者に書かせてくださった聖書内容を知っていたと思います。熊のこの事件は彼にとって全く警告なしの突如のことではなかったかもしれません。旧約聖書のレビ記26章のことを知っていたでしょう。少なくとも神様はこれご存知でした。そのレビ記26章はイスラエルがもし預言者モーセを通して与えられたシナイ山契約を破って神様に背くなら刑罰を受けますよ、呪いを受けますよという厳かな警告です。呪いの警告とも言えます。そのレビ記26の22でこう書いてありました。私神様はまたあなた方の間に野の獣を放つ。これはあなた方から子を奪い、家畜を耐えさせ、あなた方の数を減らす。エリシャが今日の箇所で振り向いてその少年たちを見つめて主の名によって彼らを呪ったとありますが、それはすでにあった神様の教え通りに告げただけだとも言えます。エリシャによる、気まぐれな残酷な反応ではありませんでした。エリシャの態度に罪が全くなかったかどうかは、断言できないんですけど、彼の呪いの言葉は、主の御名におけるもの、神の名において言われた言葉でした。そして主がご自分で言われたことをその通りに制裁を下されたわけです。25節はエリシャの道のりの続きを教えます。こうして彼らはそこからカルメル山に行き、そこからさらにサマリアに帰った。この地図でエリコが右にあって、そこからベテルに登って山丘の方に登っていったわけですね。それから結構北の方の、カルメル山まで行きました。カルメル山はエリアが、前のエリアが神様奇跡を示した場所です。でそこにいてからまた南へ下って、神に対して反抗的なヨラム王の都サマリアに行きました。神様が次にどのような予言をくださっても、忠実に伝えるためにエリシャが構えたわけです。エリシャは重い責任を受けて忠実に歩もうとしていた。その姿もこの25節から読み取れると思います。ところがもっと大切なのはエリシャがどうかというより、エリシャが使えていた神様はどういうお方でどういう働きをされるかということです。主人公は主なる神ですね。主人公なる主とはどういうお方かを私たち再確認する必要があるかもしれません。神様の有名な自己紹介の宣言は出エジプト記34章にあって、ここに基本的な神様の存在姿勢を示します。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を許す。しかし罰すべきものを必ず罰して、父の咎を子に、さらに子の子に、三代四代に報いるものである。神様は冷たい方ではないのです。残酷な方ではないのです。むしろ被造物作られた私たちを熱心に愛されています。そして被造物に私たちに一心の真心の愛を要求する清い妬みを抱かれます。お作りになった人間と契約の関係、この絆を神様がくださいました。私たち人間は 契約通りの祝福も呪いも主から受けることができます。そして神様は正しいことを愛し悪を憎む方であられるからこそ正しい報酬を私たちにお与えりなります。聖なる愛で私たちを求めて私たちからの聖なる愛を求めておられます。ベテルでの出来事は神様が冷たくて残酷になさったことではないのです。私たちはこの怖い話を完全に理解できないで、整理できないでいるかもしれません。しかし大切なのは私たちがそれでもなお神様をまだ信頼できるかどうかです。今日の話では、2つの町は2つの異なった経験をしました。その中で神様が憐れみ深いことも厳格な正義をも行われることをもうこの2つの町の経験から知りました。特にベテルの少年たちと熊の話は私たちと私たちの神また私たちに必要な福音についてヒントを教えます。私たちはベテルの少年たちのように聖書の中に、嫌なメッセージに出会うと、その教えとかそれを告げる人を、上から目線で批判することがあるかもしれません。この箇所はちょっとおかしいなとか私たちも実は神様の刑罰呪いに値するものです。そして新約聖書が描く神と今日の話の神とは、異なりすぎると感じやすいかもしれません。イエス・キリストの復活以来の新しい契約の時代にクリスチャンは今日の話の怖い結果をどう理解すればいいのでしょうか。神様は途中で人間に向けられる優しさと厳しさを変えたのでしょうか。確かに新しい契約の時代、今の時代では神様がその子供たちに恵みと愛を絶えず注いでくださっています。私たちを呪われないのです。エリコも今日の話でその恵みを新たに体験できました。しかしそれはなぜかというとエリシャが雛形として暗示していた究極の預言者イエス・キリストが世に失礼しました、イエス・キリストが私たちにその恵みを与えてくださったからです。神様は最初から裁きだけでなく憐れみをもくださる方です。信仰によってイエスと結び合わされる人はみんな次の約束確証を受けます。今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。クリスチャンには呪いは来ません。ところが同時に神様は正義を過去とその旧約時代と同じ基準で保っておられる清い方です。罪を裁かれることに変わりはないのです。イエス様は憐れみ深いお方ですが彼が生きていた時虐殺された同胞に関するニュースを聞かれた時話してきた人たちに何て言われたかあなた方も悔い改めないならみんな同じように滅びます。キリストご自身は将来神の国を完成させるためにエリアと逆方向で降りてこられると聖書に書いてあります。その時熊ではなくご自分の舌で言葉で敵を罰せられるとも書いてあります。ですから今でも神様は完全な義を要求されて義を持たない人を罰せられると聖書が教え続けています。ただしイエス・キリストにより頼む者にとって神様の変わらない正義と罪に対する呪いが完全に確実に取り扱い済みだということが旧約時代と今と決定的な違いです。十字架の上で旧約時代から変わらない裁きがなされました。だから最終的に神様はイエス様にあって呪いではなく恵みをくださいます。ベテルの事件とイエス様の十字架の事件を比較するとどうでしょうか。十字架の前で 少年たちではなく教養のある成人たちもイエス様をからかいました。最も祝福されたはずの都エルサレムの住民は町を出て彼らを罵りました。彼らはベテル人と逆の要求で同じようにあざけりました。もしお前が神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこいと言いました。イエスはそこで呪ってもいいのに、天使の助けを求めて裁いてもいいのに、エリシャと違って父よ彼らを許してくださいと祈り、呪いをその身に受けてくださいました。シナイ山契約にあった野獣の呪いの他にあった申命記21章の警告はイエス様の十字架で成就されました。ガラテヤ人への手紙3章13節がそれを解説します。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで私たちを律法の呪いからあがない出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。だからこそ私たちの罪はベテルの少年たちと同じような刑罰を受けて、神が完全な正義を保たれたと同時に私たちは信仰によってイエス様の清さを持つものとして扱っていただくことができて、今日も神様の愛を受けられるものと変えられました。神様の厳しい正義はベテルの少年たちとエリシャの時代の後に変わっていません。しかしイエス様の犠牲によってその呪いがすべて注がれ尽くされ吸収され尽くされました。イエスが信じる者を囲んで守って清めてくださいます。十字架での出来事のゆえにイエス様に信頼する者は呪いを受けないで神の偉大な愛と祝福を受けています。最後に念のため伝えたいことがあります。私たちの人生のいろいろな苦しみはなぜあるかわからない場合がよくあります。人生の悩みについて明白な説明を受けないことが多いでしょう。私たちの人生に神様からの、懲らしめは、あり得ると、聖書は言っています。また逆に私たちのせいでは全くないのに他の人の罪のせいで私たち苦しむ場合もあります。けれどもエリコとベテルの話を思い出して、今のこの苦しみは神からの呪いかな罰かなと恐れていただきたくないです。父なる神は子なる神をお与えになるほどに罪人を愛して、罪人の刑罰を取り扱ってイエスに信頼する私たちを義のある清いものとして扱ってくださるからです。並木の言葉で読まれましたけど、詩篇103の11は、天が地上はるかに高いように、御恵み神の恵みは主を恐れる者の上に大きいとある通りです。私たちは苦しみに遭います。ベテルの熊の事件のように本当に整理しづらいこともあるかもしれません。しかしイエス様にあって私たちは父なる神に愛されています。イエス様が再び来られる裁きの日でも同じように安心できます。イエスに抱かれて囲まれて呪いでなく祝福を受けるからです。ですからベテルの少年たちを思い出すとき、自分に来るはずだったあれ以上の呪いがイエス様によって取り扱われ済みだと思い出してください。エリコを思い出すとき、イエス様に行く祝福がイエス様により頼む私たちにも分け与えられるということも思い出してください。熊の呪いではなく十字架の祝福を受けるものとして神様の愛のうちに祈って歩みたいと思います。お祈りします。天皇父様、今日の本当に難しい話でも神様の 清さ、また恵みを知ることができました。呪いが来るはずですけど、イエス様が私たちを守ってくださいます。私たちに刑罰が降りかからないようにしてくださったことをありがとうございます。この後の賛美の時でも我が身を囲めと祈りますけど、どうぞイエス様が私たちを囲んで守ってくださることを今週も覚えて歩むように助けてください。私たちはこの喜びを持って歩めるように、呪いではなく祝福、恵みが私たちの日の限り追ってくるということを覚えていられるよう、どうぞ助けてください。主イエスキリスト様の御名を通してお祈りします。アーメン。